月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井広恵です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
本出ましたよね。
出ました。
7月の1日でしたよね。どうなんです、そろそろ1ヶ月になろうとしてますが、本の売れ行きの方は。
ねえ、サイバラリエコさんと、お酒についての真面目な話っていう、協調出しましたけど、ぶっちゃけ売れ行きなんですけど、まあよくわからないですけど、
ね、あ、そういうのって今日は1日で全国何冊売れましたよっていうのは作者の方に入ってこないんですか。
何も入ってこない。
強
いて言えば私が近くの書店行って、
はい、
前日に3冊あったのが、今日も3冊で、また昨日も3冊だったっていう、その3冊で市場調査してますけれども、特に売れ行きは変動ないみたいなんですけど、今、今日持ってきました。
え、本当に、
どうぞこれ、はい、こんな感じとなってます。まあ、ラジオ機の方にはちょっと見えないですけど、
はいはい、
サイバラさんの表紙でね、イラストの表紙で、
はい、
バーンと見てください。サイバラリエコ、
はい、
バッテン月野浩二の、という
お酒についての真面目な話。サイバラさんと字の大きさ同じじゃないですか。
同じですよ。これいいんですかね、これ。
ね、
サイバラさん一生のお天道ですかね。
いやいやいや、
そう。
これは月野さん。
そう、これ見てください。サイバラさんが描いた俺の似顔絵っていうのがあって、
どこどこ？
これ、まあ、この辺ですね。この、私が酒飲んでおかしくなってる時の絵とか、
はい、
これ私のパジャマ姿の、
あ、
これぜひ皆さんよく、もしよろしかったら立ち読みでいいんで、本屋さんの健康コーナーとか福祉コーナーに大抵あると思うんで、
はい、
意外と結構マニアックな本なんで、マニアックなと片隅どっかに刺さってますって。
いや、でもこのアルコール依存症っていうかな、を理解するためのなんか入門書っていうか、
そうなんですよ。それですごく、
ね、
実は本のコンセプトとして、値段をなるべく安く1000円切りました、はいはい、980円ですけど、
はい、
あとなるべく薄く、そして面白く分かりやすくっていうのがこう狙いとなってますので、まあ、ざっくりと、
はい、
1時間弱で読めると思うんで、でもすごく一番基本的なアルコール依存症についての、ね、
はい、
情報がいろいろサイバラさんの体験談、私の体験談でね、
はい、
分かるようになってますんで、
はい、
ぜひぜひ皆さんも機会がありましたら、読んでくださると、ね、
私もとっても
嬉しいですよ。はい、
でまたこれは公的機関の相談窓口とか、自助グループ、またサポート団体の紹介もされてるんですね。連絡先ですか。
こういう病気なんだなって分かって、じゃあ次の一手どうするかっていう時に、
はいはいはい、
もう全国の相談先を入れてますので、ぜひぜひその、はい、相談、それはね、分からないんですよ、なかなか、はい、まず病気だって認めることと、じゃあ次どうしたらいいのかっていう、この2つが、なかなかね、アルコール依存症の人すごく多いんですけど、この大事な2つの情報が行き渡ってないんで、
は
い、
うん、
それをこう皆さんに伝えたいっていうのがね、
サ
イバラさんと私のすごい強い気持ちなんです。
はいはい、そこで月野さん、
はい、
ここだけオープニング PR したんですから、
あ、ありがとうございます。
本1冊ぐらいリスナーの方にプレゼントどうですか。
あ、いいですよ。ぜひぜひ、はい、
いいんですか。
いいですよ。
一冊？
一冊です
よ。ね、一冊ね。じゃあ貴重な一冊。
ひろさんは私の本返してください。
ここに月野さんのサインを入れてプレゼントいたしますので、
はいはい、ぜひ
ぜひ、はい、
メールでね、
はい、
詳しいことはじゃあ番組の最後に、
そうですね、
お伝えしますので、
はい、
一つもメール来ないと私とっても悲しいのでぜひぜひ、
私は送っておきます、自分で。
そしてこの身内で
本を 、ね、
回しながら、ぜひね、
はい、
ください、番組の、はい、感想を合わせまして、
うん、はい、
はい、
よろしくお願いします。
といったことで、
はい、
今週はですね、やはり依存症体験者ですけれども、ウェブデザイナーの佐々木セリさんへのインタビュー最終回なんです。どうぞ30分間最後までお付き合いください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週はウェブデザイナーで
依存症体験者の佐紀世里さんへのインタビュー、いよいよ最終回なんですけど、はい、月野さん、
はい、
セリさんのね、
うん、
可愛がっていた、
アイちゃん、
猫ですね、ね、亡くなっちゃって、はい、なんかお話聞いてると会いたくなりますね。
ね、セリさんもね、アイちゃんも生きてる時に ね会えたらみたいな、
はい、
本当にね、お話もね、今で3回、今日は最終回ですけれども、すごく分かりやすくて、
はい、
ゴーニーの魅力がね、こうにじみ出てくるようなお言葉でしたけれどもね、
はい、
セリさん、2006年に、猫の愛ちゃんとの物語、
はい、
ドキュメンタリーですけれども、
うん、
小さな力、猫エイズと白血病、黒猫愛の物語という本でですね、ライターとしてデビューして、2007年には小さな力、愛とセリをゴマブックスから出版されました。この、はい、小さな力、愛とセリが結構もうベストセラーになりまして、いろんな人をね、勇気づけて、人気ウェブデザイナー、ライターの方なんです。
はい。それではさきせりさんへのインタビュー最終回です。どうぞお聞きください。
実は今日はですね、私が京都にですね、いろんな生きづらさを持つ人たちへの講演会に来てまして、今控室で実は録音させていただいてるんですけれども、ちょうどイベント前のね、今臨場感があるところで、
はい、
スタッフの方々とか出演者の方々がね、こう出入りしているような感じで、ちょっと物音はしますけれども、その熱気もね含めて皆さんにお伝えできればと思ってます。はい。はい、ということで最終回なんですけれども、
はい、
いろいろなね、男性に対する依存とか、
はい、
薬物に対する依存があったセリさんが猫の愛ちゃんを拾って、
はい、
愛ちゃんね昨年末に残念ながら亡くなったんですけど、5年間猫と一緒の生活で、
はい、
無条件に人を愛すること、人っていうかね、動物あるいは対象を愛することで、癒されて自分自身を確立したみたいなお話だったんですけれども、今日はですね、前回ちょっと依存のことで、アルコール依存のお話もね、お聞きしたかったんですけど、お酒に対する依存もぶっちゃけあったっていうか、
ね、そうですね、もうお酒は本当にひどかったですね。うちが父もアルコール依存で、はいはい、父の父もアルコール依存なんです。なのでもう本当にサラブレッドで、で私も10代の頃から飲み始めてしまっていたので、はい、初めは楽しかったんですね。お酒を飲むことっていうのは陽気になれるし、はい、ご飯も美味しくなるし、はい、なんですけれども最後の方ですね、最後というのもあれなんですけれども、父と母がもう2,3 年前なんですけれども、
はい、
離婚をしまして、ちょうどその頃、父もあれ母もあれ、私は家を出て結婚していたんですけれども、その当時母からの話を聞くたびに、私もやっぱりその悪いお酒を飲んでしまっていたんですね、その家で楽しくって晩酌をするはずなのに、気がつけばそのいつの間に私こんなに飲んだのっていうような状態までなくなってしまって、パックの鬼殺しとかあるじゃないですか。あれが1日でなくなるんですよ。
あれ
高いんですね。初めはだから何かいい霊酒を買ってもらえたんですけど、だんだん私が伸びすぎるということで、だんだんそのお酒が安いお酒に変わってきて、でそうですね、1日の量は多くなるし、もう何よりも毎日が二日酔いなんですよ。
結構危ない状態ですね。
そうなんです。だから目が覚めたら、気持ち悪い、もう飲まねえ、もう飲まねえって思うんですけど、夜になるとお酒飲んでるんです。
それはやっぱり依存心がかなり
ですね。だからもう飲むことが楽しくなくなっちゃった時点で、これまずいなとは思ったんですけど、意外と身近にいる夫とかは、でも手は震えてないしまだ大丈夫でしょって言うんですよ、でも個人的にはだって毎日二日酔いなのに飲んでるんだよっていうのがすでに危険な状態で、その時同時に母から父の様子を聞くと、父も毎日飲んで、で暴言を吐いて、翌日コロッと忘れるんです、で、それが暴言の時もあればお約束、楽しい約束であったりすることもあるんですけれども、お酒を飲むともう本当にそうですね、自分をなくしているし翌日覚えていない、そんな父の話を聞いて、私もいずれ絶対にそうなるんだって思うと怖くなって、怖いし、なんだろう、情けなかったんです、でこれもまた 薬と同じようにいきなりやめたんです。
2年前か3年、そうです、約3年ぐらい前、
急に今日から酒は飲まないって決めて、うんうんうん、もう酒が入っているパックごとそれを捨ててくれって言って、うん、でも自分では捨てれないんで、うん、夫に捨ててもらって、うん、で買ってくるなと言って、うん、もうお酒を絶対に飲まないって決めてから、うん、一滴も飲まず今日に至ります。
3年間
そうですね、
お酒を飲まないで、
飲んでないです。
やめたらやっぱりスッキリしましたか？
そうですね、やっぱり初めのうちはもう本当に苦しかったです、うん、あの毎日お酒を飲むために生きてたんですよ、最後の方は、うんうん、だからもう夜お酒が飲めるっていうのを楽しみに朝と昼を乗り切っていたので、うん、その人生の楽しみがなくなるってどうやって生きていったらいいんだろうなって思っていたし、うん、楽しくない人生なんて生きてる価値があるのかなって思ったりもしてたんですけれども、うん、ゆっくりゆっくりそのお酒を飲まないことが日常になってきたらご飯が美味しいんですね。
そういうこと、ね、言うことを言われる方多いですけど、
うん、白いご飯が美味しくって、
いいですね、
焼肉に行った時に確かに一杯目の生ビールが美味しかった記憶はあるんですけれども、うん、あの白いご飯に焼肉のタレがついてもすごい美味しいじゃないですか、うんうん、あと甘いものダメだったんですけど、うん、飲むのをやめたら甘いものも大好きになって、だからやめる前はやめてしまったら楽しみって全部なくなるかなって思ってたんですけど、むしろ今まで知らなかった楽しみがその分その穴を埋める以上にいっぱいいっぱい出会えて、だからそうですね、やめてよかったと思います。
よくお酒に問題がある人がたくさん飲みすぎるから摂取しようとかコントロールして飲もうと思いますけど、セリさん的にはあの薬物に対することもそうですけど、一挙に切ってしまったのがやっぱり良かったと。
そうですね、あの専門の方と共にコントロールするんだったらいいと思うんですけれども、うんうんうん、自分でコントロールできるんだったら多分依存してないと思うんですよ。
そうですね、
だって毎回一本だけって決めてたのに朝起きたらなくなってるんですもん、家中のお酒が、うん、あれですよね、月野さんもアルコールは依存された
って。そうですね、私もやっぱり薬物乱用も実は全く同じなんですよ、はい、あのこれケースバイケースなんでお気になってる方、あのまあ、2人の体験談なんていろんなケースがあって、それは医療者の方に相談していただきたいんですけど、私も実は向精神薬は一気に切ったんですね。
ああそうなんですね、
うん、それだしお酒もまあパタッて一気にやめて、そんなことで私も精神安定剤、抗うつ剤、抗不安剤と結構飲んでたんですけど、結構乱用になってきて、もう同じパッと捨てるみたいにして、
あ同じような方っていらっしゃるんですね。皆さんその段階をちゃんと踏んでおられるんだろうなと思ってたので、
うん、それぜひあの気になってる方、ね、あの精神科医の人と相談なさって、あるいは、薬物依存症の施設 MAC とか DARC とかありますけれども、そういった中で、相談してやってみるといいと思いますけれども、うん、場合によってはだから私は実は仲間系に一挙に切ることを勧められたんですけど、
はい、
そんなサディッションもねあるかもしれないと思います。
最後
にね、あのリスナーの方、あの今この、インターネットラジオで全世界の方聞けますし、北は北海道根室、南は福岡でも放送してるんですけど、日本全国ね行きづらい方たくさんいらっしゃると思うんで、聖さんがねそういった方々にメッセージを届けるとしたらね、どんな感じでしょうか？
そうですね、私のブログにもやっぱり生きづらい方っていうのはたくさん来てくださるんですけれども、うん、共通して思うのがもう皆さんすごく優しい方ばっかりなんですね。
生きづらい人、
そうです、うん、もう生きづらい方ほど優しいし、人の心をすごく敏感に感じ取られるし、繊細だし感受性も豊かだし、そしてだからこそすごく苦しいんだろうなと思うんですね、うん、やっぱり私もそうなんですけれども、テレビのニュースを見ただけでも本当にそれがなんというか人ごとに思えずに心を痛めてしまうし、うん、ただ生きているっていう、生きようっていうのは言ったら生命体の本能じゃないですか、
はい、
なのに私は残念ながらその生きよう生きたいっていう部分が欠けてるんですね。でそんな自分をやっぱり責めたこともずっとあったし、どうして私は生きたい生きようって思えないんだ本能なのにって思ってたんですけれども、あの そういう人がいてもいいんだということを今すごく思っておりまして、あの実はその愛が亡くなった後もそうなんですけれども、みんながやっぱり私が死んでしまうんじゃないかって心配されて、うん、頑張ってね、前を向いてね、うん、って生きてねって、愛ちゃんが悲しむよっておっしゃったんですけれども、私をその時に救ってくれた言葉というのは、実はこれを皆さんにも伝えたいんですけれども、
ぜひお聞きしたいですね。
あの語弊があるかもしれないですけれども、
はい、
生きなくてもいいんだよっていうことなんです、
は
い、あの生きよう、生き続けようって思うのってすごくしんどくって、もうともすれば生きようっていう思いに潰されそうに私はなったんです。もう、うん、明日を想像することも苦しい、未来なんて見えない、
うん、
もう生きるって言われただけで辛い。だから今日一日生きてみよっか、
うん、いいですね。
で今日眠ったら明日目が覚めて、
うん、
今日一日生きてみよっか、
うん、
ただそれだけでいいと思うんです、
うん、
だから生きづらい自分を責めないでほしいし、その生きづらいのに生きてて偉いよねって、その私はそうなんですけど、できなかったことばっかり責めちゃうんです。あの本当に小さなことなのに、できなかったことを集めて、これもできなかった、あれもダメだったって思っちゃうんですけれども、それよりも本当に些細なことでいいから、できたことをちゃんと褒めてあげてほしい。その他の人とか大切な人には褒めてあげるじゃないですか。そんな風に今日生きてただけでもすごいんですよ。もう生きてるだけですごいじゃないですか。
いや本当に私もね、自分の自身の前提として、生きることは得意な人と不得意な人がいたら、もう一番不得意になるっていう前提なんですよ、
はい、
それもう30ぐらいまで精神科の病棟に入院してて、それからね急に生きるのが得意になるってことないと思うん
で、そうですね、
だからでも生きることが不得意な、まあ、生きることができない、うん、死ぬことができないって本当に自分だと思うんですけど、うん、そういう人間が日々暮らせるっていうのは逆に言うと、もうすごい人生大儲けだと思って、う
ん、すごい今日生きてた、すごい、
すごいよね、本当本当。
そうで、たまに明日の予定があって、うん、明日も生きようって思えたらもっとすごい。そのすごいをちゃんと自分ですごいねって言ってあげてほしいなって思います。
自分でね、自分を褒めてやるっていうのは、うん、自己肯定なんで、うん、やっぱりどう肯定できるかにね、その人生の幸福不幸かかってると思うんで、自分が生きにくい自分がこうやって毎日、今日一日は少なくとも、いけたねすごいねっつって、う
ん、すごいです、
すごいよね、
そうです。本当になんかだから生きにくいことは責めるべきことじゃないし、
うん、
生きにくい自分が生きた、それがすごい
ね、うん、もうあれですよ。でも今の日本、生きやすい人という生きづらい人、生きづらいのが正常だと思うんで、
そうですね、
きっと私とかセリさんみたいな人が、ものすごいマイノリティじゃないと思うんですよ。
そうですね、そうなってきたような気がします、う
ん、それはすごく残念なことなんだけども、事実として生きづらい軍団がたくさんいるんで、日々ギリギリでも今日も生きたねっつって、うん、今日もねお会いできて、遠くから来ていただいたけれども、そんなことでこう、ね、毎日毎日過ごしていけたらと思いますね、
なんか本当に今私が感じるのは、私だけじゃないんだっていうことなんですね、
はい、
昔はもうこんなに生きにくいの私だけだろう、何がおかしいんだろう、どこがおかしいんだろう、ダメだダメだってなってたんですけど、月野さんもいらっしゃるし、今これを聞いてくださってる方もいらっしゃるし、一人じゃないんだよって、みんな生きづらいけどここにいるよって、同じ生きづらいけど今日生きた人間がいるよって言いたいです。
はい、そんなことでね、4回にわたってとってもいいお話が、聞くことができました。また機会あったらぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひお願いします。
さきせりさんのインタビュー、今月は お届けいたしました。本当にありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、といったことでね、セリさん最終回になりましたけれども、
はい、
すごくね、お聞きしててもね、うん、すごくこう胸に残るような、はい、いいインタビューでしたけれども、ひろえさんいかがでしたかね。
そうですね、いやでもさっきセリさんがね、うん、アルコール依存症だって、でお父さんも、
ね、
でまたまあおじい様も
ね、
アルコール依存症だったってことで、
サラブレッドだって
サラブレッドだってご自分でおっしゃってましたけど、
うん、
でもそれってこう、まあ、遺伝どうなんですか、こう、
まあ、いろいろ諸説あるらしいんですけど、結構体質的にお酒飲めるイコール依存症じゃないですけど、お酒飲めるタイプが、はい、まあ、肉体的な遺伝をすることもありますよっていうのと、まあ、環境ですね、が、まあ、セリさんもやっぱり子供時代の心の空白みたいのが、依存症のちょっと発症のきっかけにはなったかもしれないんで、そういう家庭環境が、少しやっぱりつながっていくこともあるかもしれないよと、まあ、それイコール断言じゃないんですけど、ということもあるみたいなんですけどね。
でもいきなりこうスパッとこうやめる、
うん、
そう、それまで依存してたのに、やめることってできるんですか。
ねえ、私もやめたんで、まあ、少なくともセリさんと私ができたんで、ね、実はきっと私が今摂取してて、少しずつ飲んでたら結構大変だ、苦しいと思うんですよ。とってもちょびっと飲んで我慢してやめなきゃと思って、ガブガブ飲んだりとかして、
はいはいはい、
今結構爽やかに暮らしてますけど、
とても爽やかです。
爽やかでしょ。なんか顔なんかテカテカして
る、いつやですね。
いつやでしょ。うるさい。いや、褒めてくれたんですよね。もうギトギトと言ってもいいぐらい、
ね、
いい感じでしょ。
おでこのあたりもね、
おでこもツヤツヤですよ。これはね、すべてお酒やめてるからなんです。
あ、そうなんですか。
飲んでた時なんてあれですよ、もう顔なんかすごく顔色悪いねって言われてましたけど、スパーッと切ったから、楽なんで、まあ、そういうのがセリさんも私もある意味すっきりしてるのは、すっきり切ったのが実は良、かったみたいな感じなんですけれども、
ね、なるほどね。
だから皆さんも、
はい、
お酒はいいもんなんで、ぜひ嗜好品として楽しんでいただきたいですけれども、依存症になったかもしれないと思う方は、
はい、
やめると実はすごくさっぱりした人生があるっていうのもぜひお伝えしたいですね。
依存症だなっていう、自分が、あ、もしかしたらっていうのと、また周りがあれ、ね、近くにいる人から依存症かもって思うのと、またその差があるような感じもしますけど、自覚症状としてはどんなところを気をつけたらいいんですか。
そうですね、お酒を飲んでのマイナスとお酒を飲んでのプラスがあるじゃないですか、皆さんお酒好きなのはプラスがあるからですよ、人と話せるようになった、楽しい思いしたとか、多少二日酔いになってもね、それがね、マイナスとプラスが、はい、マイナスが明らかに多くなってきたら、やっぱり依存症ちょっと考えてみた方がいいかも。楽しいことよりも、お酒を飲んで記憶がなくなってすごく反社会的なことをしてしまったとか、家族が離れていった、会社ですごく信用が、いつも二日酔いで落ちてきたとか、それは飲んで美味しいとか楽しいよりもマイナスの方がもう明確に多くなってくるんですけど、そのバランスが崩れ始めたらちょっと専門医にご相談になってみるのもいいかなと思ってますけど、
そうですね、
はい、
はい、でまたセリさん、なんか生きなくてもいいんだよっていう、ね、言葉を最後にこう、まあ、残してくださったというか、
そうですね、
私もとても心にこう残っている言葉ですけど、
最近社会的啓蒙っていうか、より向上するみたいなハウツーも、もありまして、上昇するっていうのはそれはとっても素晴らしいことで、私もそうありたいんですけど、で私なんかそれにくたびれ果てちゃってうまく生きられないもんだから、だから生きなくてもいいよって言われるとちょっと楽なんですけど、だからね、これからほら人生設計考えて、老後どうしますとか、それはとってもいいことなんですけど、私みたいなタイプに似合わないんで、セリさんが最後に言われたけど、今日一日だけ、
はい、
もう一日無理なら10分だけでも生きていこうよと、
はい、
そうしたらそれをちょっと寸刻みに伸ばしていこうよみたいのはね、すごく今の私も勇気づけられる、ここに生きるヒントありっていうのはね、先のことはまあ、いいんじゃないかと、今さえこの一瞬さえ生きていられれば、で寝るまでね、そんなことをねこう繰り返していっていけたらいいんじゃないかなと思ってます。
さつきおさん、来週なんですか。
来週のハート宅配便ですが、
はい、
なんとスペシャル企画です。
おスペシャル企画、
はい
そうなんです。来週はですね、シンガーソングライターの諫山美桜さんをこのスタジオにお迎えします。はい、 先月6月9日に配信限定で新曲エレジーをリリースしているんですが、まあ、新曲のお話はもちろんなんですけど、うん、その諫山美穂さんのプライベートも、
プライベートも
いろいろ突っ込んでお話聞こうかなと思っております
。どんどん突っ込もうと思って今手ぐすね引いて待ち構えてますので、ね。はい、皆さんもぜひ、楽しみにしてください。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます。
番組へのご意見ご感想お悩み相談、ゲストの女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 番組のツイッターアカウントはハート33となっているんですが、月野さん、
はい、
大事なこと忘れてました。今日本プレゼントでしたよね。
本プレゼント
、ね、そうでしたよ。西原理恵子、そして、月野浩二のお酒についての真面目な話、小学館から出ておりますが、はい、本日1名様にプレゼントございますので、
このメールアドレス同じように、
はい、
本希望と書かれて、はい、くださると、本を1名の方に、
はい、
抽選で、ね、1名以上の方が来るのを私とっても楽しみしてますので、
そうですね、
誰も来ないと私の母に出してもらいますので、
は
い、
私も出しますよ。
はい、ぜひぜひ、
ぜひ皆さんメールアットマークハート33.comまで、ご応募いただきますようよろしくお願いします。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。